カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はこの度廿日市暮らしガイドマップが完成しました。作成されたファステの三井さん、宮島さん、服部さんに、そして後半は先日2月27日日曜日、廿日市市佐伯総合スポーツ公園体育館で第2回広島ドラゴンフライズスクールカップが開催されました。参加された小学生と広島ドラゴンフライズの佐渡原亮選手にインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
今日はですね、3月7日、月曜日午前11時30分です。アイプラザ1階に来ております。今日からなんとママが作った廿日市暮らしガイドマップお披露目ということで、実際に作られた方にインタビューをしてみたいと思います。自己紹介をお願いします。
ファステという任意団体の代表をしております三井と申します。
はい、よろしくお願いします。そして
同じくファステの宮島と申します。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そして
服部と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今ですね、この廿日市暮らしガイドマップがですね、もうね、あの机の上に置いてあったり、そして今までの作る過程のことがですね、パネルでご案内をされています。さあ三井さん、この廿日市暮らしガイドマップ、どんなマップなんでしょうか？
廿日市に引っ越してきたお母さんたちとか、まあ、ずっと廿日市に住んでるお母さんたちがこうギュッと地域のいいところなどの情報を詰めた、盛り込んであるマップです。
はい、もうね、あのマップを手にしたら本当にね、一つ一つイラストだったりとかですね、子育ての方たちにとって本当に優しい、たくさんの情報がいっぱい詰め込んであります。廿日市エリアと大野エリア、この2種類あります。さあ、メンバーもですね、聞いてみたいと思います。お母さんだけではなくて、可愛いお子さんたちもね、今日は、抱っこして一緒に来てくださっています。さあ、このマップなんですけども、なぜ作ることになったんでしょうか？三井さん、
私自身が、子供を連れて転居をしたのが2回あるんですけど、やっぱり子供を連れて転居して、誰も知らない土地で子育てするっていうのがすごく、辛い思いをしてきたのがあったので、そういったこうちょっと地域から孤立 してると思いがちな人に届いたらいいなと思って、同じような境遇の仲間と一緒に作ったのがこう始まりです。
なるほどですね。さあ、ファステのメンバーね、ということなんですけども、何名ぐらい全員でいらっしゃるんでしょうか？宮島さん。
全員で11名います。はい。
はい。なぜファステに入ろうと思ったんでしょうか？
はい。私はポストに投函されてたチラシから始めたんですけど、こういったことをしているっていうのに対して興味があって、で、私自身子供をいろんなところに連れて出てるので、自分も情報提供できるかなと思って入りました。
はい、なるほどですね。はい、服部さんはなぜ入られたんでしょうか？
そうですね、私もコロナ禍で第2子なんですけど、出産してもうコロナの状況だったんで、あんまり外に出る機会がなくて、集まりもなかったんで、でもともとそういう場に行くのが好きなタイプだったんで、で、インスタグラムとかでこの募集を見て、ぜひやりたいなと思って、コミュニケーションの一つとして参加しました。はい。
ちなみに服部さんは廿日市ご出身ですか？
廿日市出身です。はい、で、市内の方にも住んでたことがあるんですけど、でも基本的にはもう廿日市にずっと、はい、います。はい。
宮島さんは廿日市ご出身ですか？
私は大阪出身です。
大阪から廿日市にいらっしゃった？
そうですね、その後、海外にも住み、その後廿日市に来ました。
なるほどね。はい。 じゃあもうね、まあ、もちろん皆さんもそうですけど、いろんな情報が欲しいですよね。
うん、そうですね。特に引っ越してきたばっかりだと、聞ける相手もいないと思うので、病院どこがいいとか、どこに遊びに連れて行ったらいいかとか、ね、子育て中ならではの必要な情報っていうのは、ね、自分で探すしかないので、こういうマップとか、まあ、マップ通してつながりができたらすごい助かるんじゃないかなと思ってます。
はい、この廿日市暮らしガイドマップ、いつから作ったんでしょうか、服部さん。
と、去年2021年の6月に初めて、Zoom で、みんなで対面というかして、はい、スタートしました。
もう半年以上かかってね。
そうです
ね。もう少しずつ少しずつ、もう本当にね、気持ちがこもったというのは本当に伝わってくるんですけど、素晴らしいマップです。工夫した点とかね、たくさんあると思いますけども、宮島さん、どんなところを工夫しましたか？
そうですね、一番難しかったのが情報選定だったんですけど、何を載せて何を載せないかっていうところで、一番キーワードにしたのは孤立防止っていうところがあって、まあ、工夫の一つだと思うんですけど、
なんか地域で活動されてる、子育てで活動されてる方っていうのを、まあ、各メンバーからあの人がいいよこの人がいいよっていうので出してもらって、で実際にその先生方にオファーを取ってインタビューをして、で、まあ、移住者に向けてっていうのももちろんなんですけど、まあ、子育てで孤立しているお母さんとか、どこに情報もらっていいかわからないというお母さんに向けてっていうのも、その情報選定の中の一つとして載せる人を決めた感じです。
子育てのね、ご家庭にとって本当に優しい、いろんな情報が載ってるんですけども、例えばですね、小児科のね、病院さんの、名前とマッピングをしてあったりとかですね、こういう散歩経路を歩いたら非常にね、お子さんももちろんお母さんたちもですね、嬉しい、とても歩きやすくていいですよっていうね、こう提案をされていたりとかですね、今までにないマップだなと思いました。
ここまでママのリアルな声っていうマップは多分なかったんじゃないかなと思います。廿日市市が作ってるマップはすでにあるとは思うんですけど、でもそのリアルに住んでる、そこで子育てしてるメンバーで作ったっていう目線ではやっぱり初めてだったと思います。
ですね、はい、もうまさにね、子育てマップということなんですけども、どんな方に見てそして使ってほしいでしょうか、服部さん。
そうですね、まあ、県外から廿日市市に移住してこられて、まあ、そのどこで何をしている、子育てにいいイベントがあるのか、誰を頼っていいのかわからないって方に届けばいいなと思ってます。
はい、わかりました。さあ、また三井さんに戻りましてですね、さあ今週3月の13日日曜日まではここアイプラザの1階で、このマップを、配布をしていたり、そしてパネルでね、紹介をしてあります。それ以降は、まあ、できればね、この3月13日まで午前中にここに来ていただきたいんですけども、それ以降は、
それ以降は移住定住促進の、まあ、担当されている市の職員の方と、まあ、協力をして、まあ、これから廿日市に住もうかなって思われている方に、届いたらいいということと、移住してこられて間もない方で、まあ、つながりがないわっていう方の手に届くように、まあ、子ども課の方の協力を得ながら、ママフレンドさんに届けていただいたりとかってことを考えています。
はい、わかりました。まあね、今週ここに来ればいろいろ説明をね、してくださったりとか、まあ、もちろん皆さんがね、属しているこのファステのね、ことをご案内をね、してくださったりとか、まずはね、いろんなお話をここでしていただきたいですね。
はい、
はい、ということでですね、今日から、お披露目になりましたこのママが作った廿日市暮らしガイドマップ、たくさんの方にね、手にしていただきたいなと思います。最後に水井さん、メッセージをよろしくお願いします。
はい、私たちはこのマップを人と人がつながる手段として作らせていただきました。マップだけではまだまだこういろんな情報を出してこう厳選してマップを作ったので載せきれてない情報がたくさんあります。なのでぜひいろんな情報が欲しいとかもっとこう人とつながって何かいろんなことをしたいなという方は私たちとの仲間に入っていろんなところにお出かけしたりとか、まあ、マップ以外のところでもつながりをいろんなところで作っていきたいと思いますのでぜひ私たちと一緒にこう何かできたらなと思います。はい、
はい、ということでこのね本当に素晴らしいマップを作られました。ファステの代表の三井さんと宮島さんと服部さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はどちらからいらっしゃったんですか？
広島市の南区から、はい、
お名前は？
沖しおりです。
はい、何年生？
5年生です。
どんなこと学びました？
ストップの仕方とかいろいろ
上手くなった？
上手くなったような気がします。
ですね、はい、
6年生になってもなんかみんなより上手くなりたいです。
ありがとうございます。はい、弟？
はい、
はい、じゃあ自己紹介お願いします。
沖作太郎です。
何年生？
2年生。
今日佐渡原選手とか学んでどうでした？
上手かったし、かっこよかった。
どんなこと学びました？
まあステップと、まあダンク。
ダンク自分でもやってみたい？
うん、
ねえ、どんなところがかっこいいと思いました？
ダンクの時に片手で掴んだところが。
頑張ってください。ありがとうございます。自己紹介お願いします。
畠山大好です。
はい、どこから来たんですか？
小上から来ました。
あ、今何年生？
6年生です。
はい、畠山くんはベスト5賞もうすごいですね。
うん、ありがとうございます。
はい、なんで自分がねベスト5賞をもらったと思いますか？
人とかパスしたってですかね。
今日どんなことを学びました？
まあ、ディフェンスとオフェンスとかシュート、打ち方とかを学びました。
で、チームに帰ってね、また今から試合とかまたもちろん練習があると思います。どんなことを活かしていこうかなと思いました？
リバウンドとかディフェンスとかオフェンスとかいろいろやっていきたいと。
将来の目標は？
プロバスケット選手になりたい。
はい、竹山くん頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
見事第2回広島ドラゴンフライズスクールカップで MVP 賞を受賞されました。お名前は？
山森大和です。
はい、どこから来たんですか？
福山から来ました。
福山から。ああ、はい、いや本当今日ね一番輝いていた選手ということで今のお気持ちを。
本当に MVP になるとは思わなかったから嬉しいです。
今日この日すごく楽しみだったんじゃないですか？
はい、楽しみだったです。
ねえ、佐渡原選手の、まあ、景品ね、サイン入りのバスケットボールもいただきました。嬉しいです。どうですか？
とても嬉しいです。
ねえ、どんなことを学びました今日？
なんか相手をなんか引き寄せるみたいなことを学びました。
なるほどですね。いつもは福山でチーム入ってる？
いや、入ってないです。
ほら、じゃあ今どういう風にバスケをしてるんですか？
家の庭でやってます。
あ、今何年生？
4年生です。
じゃあ将来バスケットボール、
なろうと思ってるけどサッカー選手もどっちか迷ってる。
あ、なるほどですね。
迷ってるから。
でも今日この MVP もらってちょっと気持ちが
とてもいい
ね。え、ありました。これからサッカーするかバスケするかまだ迷ってますけれども、どうですか、どっちにしましょう？
いや、もうバスケにしたいです。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、
何振ったらそんなでかくなるんですか？
そうだな、
身長を伸ばすにはやっぱりなんか何を食べるっていうか、もうとりあえず食べる、いっぱい食べる、それが身長を伸ばすことだったりとか体を鍛えることにつながるかな。でやっぱ体を大きくするにはやっぱりトレーニングっていうものが必要だから、自分も本当に小学生とか考えた時は本当にもう細くて、もうこの子ぐらい、
みんなこれこの子ぐらい、
ずっとこんな感じで、高校生ぐらいもずっとこんな感じだったけど、高校生に高2とか高校2年生とか3年生ぐらいの時にウェイトトレーニングっていうのを初めてやって、まあ、ある程度こう筋肉がついてきて、でみんな知ってる東海大学、東海大学で、まあ、東海大学あの先輩なんですけど、あの東海大学で、ウェイトトレーニングいっぱいやって、で今でもこう週に2、3回ぐらいあそこにいるあのトレーナーの方にいつもやってもらいながら自分はトレーニングをしてます感じですね。特になんかこれを食べたら大きくなるとかないんで、とりあえずいっぱい食べてたくさん寝て、やっぱその食べることによってやっぱ食費はかかっちゃうかもしれないんですけど、お願いします今日は一日ありがとうございました。この中から、今後将来広島ドラゴンフライズのトップチームで、バスケをするのを見せたいので、ぜひ一緒にプレーしましょう。以上です。ありがとうございました。
背番号23番、スモールフォワードの、
そうです、
はい、はい、佐渡原選手です。お疲れ様でした。
ありがとうございます、
はい、今日はあの朝から小学生の、バスケットボールクリニックということで、どんなことを重点的に選手に伝授されたんでしょうか。
そうですね、もう自分は本当にこう小学生ってやっぱバスケを楽しむとこから多分スタートすることだと思うので、本当にこうバスケを楽しんでもらえるようにこう声掛けだったりとかそういうとこをしてました、
はい、あとあのボールを持った時 その姿勢とか、はい、そういったのをこう重点的にも教えられてましたね。
そうですね、やっぱバスケっていうものはやっぱ姿勢が大事だと思っていて、やっぱ姿勢が悪いとこう視線だったりとかそういう周りの視野っていうものが確保できなくなってしまうので、本当にこうやっぱ姿勢っていうものは大事なんですけど、でもやっぱそういうことよりもやっぱ小学生とかのやっぱバスケを楽しむっていうのは本当にそこを今はこう教えてあげたいなって本当に思いながら教えてました、
ね、本当子どもたちの本当に生き生きした顔がね、皆さんもう全員見られました、はい、嬉しいですね。
嬉しいですね、本当にもうみんな楽しそうにやっていたので、まあ、これからドラゴンフライズも有名になっていくと思うので、そうやってドラゴンフライズの試合を見に来てくれたらありがたいなと思います。
最後ね、いろんなあの質問タイムもあっていろんな質問も飛び交っていて、はい、どうやったらそんなに大きくなれるんですかっていう質問も。
そうですね、やっぱ本当に食べて寝るしてトレーニングする、もうこれの繰り返しだと自分は思ってるので、まあ、多分小学生の頃は本当にトレーニングとかっていうのはやっぱ体に悪いじゃないですか、その成長を妨げてしまうのかなと思うので、本当にもう成長が止まってきたらやる方がいいので、本当にもうそういうの、もう体を作るにはもう早く食べて寝る、それだけを小学生で教えたいなと思います。
ちなみに佐渡原選手身長は何センチ。
自分192ですね。
で、まあ、さっきの、ね、答えにもあったんですけど、まあ、小学生の頃は本当に小さかったんですよとおっしゃってました。
そうです、本当に自分は身長も小さければ体も細かったので、もうあのそこら辺の小学生と本当に変わらない感じだったんですけど、高校の時からこうウェイトをし始めて本当に大きくなったので、その小さい頃からトレーニングするっていうことはあんましないように自分もしてたので、まあ、みんなにもそう教えたいなと思います、
ね、で今ねドラゴンフライズですけども西地区4位でいい位置につけられてます、ね、本当に毎試合たくさんのお客様もね会場に足を運んでくださっています。まずちょっと意気込みを教えて、これからの意気込みですね。
まだ自分は、まあ、合流して2ヶ月ぐらいしか経っていないんですけど、本当にそうチームの一員として今少しでもこうプレータイムを今もらえている状態なので、本当に足を引っ張らないように、それにまあルーキーらしく泥臭く、活気を上げれるようにこうエネルギーを与えれるようなプレーをしていきたいなって思います。
はい、
ありました。じゃあこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。